それでは、黙示録の17章ですね。黙示録の17章です。早速ですね、一節を見たいと思いますが、また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょうと。今日はこの大淫婦で、後で出てきますが、大バビロン、大バビロンの予言を見ることになります。で、これまで順番にこの一緒に黙示録を読んできた方はですね、大バビロンが14章のところから、この御使いが神の裁きを宣言している中から、もうすでに出てきたところを、見ています。14章の8節に、第2の御使い、別の御使い、第2の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた、倒れた、激しい身怒りを引き起こす、その不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたものと書いてあります。すべての国々に関わる、そして不貧困を行わせている、それに対してのこの怒りがこの14章に書いてありまして、そして前回の学びの16章で、最後の神様の裁き7つの鉢の7番目、6番目は有名なハルマゲドンの戦いなんですが、7番目の戦いが、戦いじゃないや、8が、これがすべてことは成就したと、この宣言があり、それで地震が起こって、19節をご覧ください。また、あの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。やっぱり都があって、で、町々が、諸国の町々ですね、世界中の町々が倒れたと。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたとかありますね。で、この怒りの葡萄酒という言葉、もう、ご存知かと思いますけれども、これはその怒りを、なんていうのかな、日本英語で言うとインパクト、その日本語になってる、怒りの打撃をですね、もろに受けるっていう、こう意味があるわけ。酔っ払ってる姿というのは、そのもろにその影響を受けると、そういうことで、この一つになるというような意味だから、イエス様がこの杯を私から遠ざけてくださいとかですね、このゲセマネの園でお祈りになられましたけれども、それもこの神の怒りの杯、神の怒りを受けなければいけない、それから神から引き離されなければいけないと、そういう意味があるわけです。で、この大バビロンの詳しい様を、あるいはこの正体をですね、17章で明かしているわけなんですね。それで、その裁きを行った、その裁きを行う、用いられた御使いの一人がですね、7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来たわけです。そして、ここに来なさい。これまでもヨハネに対して、ここに来なさいですね、この神からの声がありましたけれども、御使いもここで話しています。大水の上に座っている大淫婦への裁き。大水だって書いてあるんですけれども、で、これが、もうすでに10、えーっとですね、うん、13章の一節で、この海から一匹の獣が出てきたって書いてあるんですね。そして、17章の今度は15節で、その明確な話が出ています。 あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語ですと。わかりましたね。世界のありさまをここで話しているわけなんですね。そして大陰婦の裁きと。じゃあこれ一体どういう存在なのか、まあ、見ていきたいと思いますけれども、次に、地の王たちはそのこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行のブドウ酒に酔ったのです。地の王たちがその女の顧客だったわけなんですよね。で、それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。この御霊に感じたというこの表現が何度も出てきて、このヨハネがですね、他のいろんなところに移動するわけですけども、荒野に行きました。すると私は一人の女が緋色の獣に乗っているのを見た。緋色というのは血が固まった色ですね。そしてその獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。覚えてますか？あの獣ですよ。十三章に出てきた獣、反キリストの姿であります。その上にこの女が乗っかっていて、そして国々が不貧行を行って、国々の王が不貧行を行っていて、そしてその女は世界にもう影響を及ぼし、その影響から逃れることはもうほとんどできない状態なわけなんですね。で、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には、はい、額ですね、額に子羊の名が記されていたり、ね、今までね、獣の名の数字がですね、あったりしましたが、この額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての陰婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であったということであります。一体この女は何ぞやなんですね。これまで女が出てくる時というのは、神と人とのこの関係を表していたことを思い出してください。イスラエルのが女として考えられて、それで黙示録の12章に竜と女が出ましたよね。で、その女の姿はイスラエルで神に頼っている姿であります。ちょうど女の人が男に頼る、守られる、そして結ばれるということが、私たち神の民と、そして神との間でこの結ばれているわけなんですね。まあ、事実教会はキリストの花嫁と呼ばれているわけです。で、その女の中で不貧行を行っているということは、以前もお話ししましたが、旧約聖書の中で姦淫というふうに書かれているときに、必ずしも具体的な肉体的な関係ではなくて、霊的な姦淫、偶像礼拝を行っているときにイスラエルのことを姦淫の女と呼んでいたわけなんですね。ですからこの女の姿は、そのもうそれを売り物にして行っているわけであり、偽物の神と人との関係、言い換えれば 偽物の宗教ということができるわけなんです。で、これでバビロンという言葉が、以前説明しましたかね、ちょっとまあ、いろんなところで黙示録をちょっと教えすぎてて、ここの恵比寿ではどこまでお話ししたかどうかちょっと忘れてしまったんですけれども、バビロンという名が出てきてね、で創世記の始まりのところからですね、実はポツポツと出てきた存在だということを思い起こしていただきたいんですね。まずエデンの園なんですけれども、エデンの園で、そうだ、ちょっとエデンの園のね、地理的な位置っていうのはどこかと言いましたら、ちょっと開いてみますと、創世記の2章ですね。10節以降に川が流れてるんですね。このエデンから出ていると。で、まあ、11節にはピションって書いてますけど、これハビラの全土、これエジプトの方、この、アフリカの方だと思いますが、ごめんなさい、ハビラはどこだったっけな、間違った、アフリカじゃないかもしれないですね。ちょっと今忘れたんですけれども、どこだったっけかな、ちょっと忘れました、ごめんなさい。で、次の13節にある第二の川の名がギホンで、クシュ、これがアフリカの方ですね。で、第三がアシュルの東を流れている、つまりアッシリアの東を流れていると。で、第四がユーフラテスって書いてあるんですね。だ、大体のところを見ると、イラクですね、今の、このバビロン、そうですね、アッシリアがあったのはイラクの北側、そしてアッシュルというのがこのアッシリアですよね。で、さらに東の方と言ってますから、イランの方にまで流れていったんでしょうか。で、ユーフラテス川は皆さんご存知ですよね。下流このペルシャ湾に行くところは、これがいわゆる、バビロンの位置であります。今の南部イラクで、そして北部イラクと、シリアの方がですね、この上流のユーフラテス川になるわけです。で、アフリカの方にも伸びています。つまり、あの地域全体、メソポタミア地方と、パレスチナ地方とアフリカと、これらをもう本当に網羅するような巨大なところで、まあ、地殻変動があったと思いますから、今と、この地理的な位置っていうのはかなり変わったと思うんですけど、それでもやはり大体のところはそういうところだったんです。で、そこでエデンの園があったところでエヴァが蛇に騙されたわけですよ。わかりますね。そして アダムとエヴァが離れてって、今度はノアの時代ですね、洪水があった後に地を満たしなさい、世界中に散らばっていきなさいっていうような神様の命令があったわけなんですが、そこでシヌアルの地に、平地に集まってきたと、この創世記の11章にあります。で、何をしたか、皆がレンガによって家を建て、町を作り、そして我々の名を上げよう、天にまで届こうと言って、それで神が言葉をバラバラにされたと。バベルの塔です。 それがまさにバビロンの原型であります。そしてそのバビロンの地方、シヌアルの地にあるウルという町がありました。そこから神が、あなたは父の故郷を離れて私が示すところに行きなさいと言われたわけなんです。そこから離れてカナンの地に行き、そこで神が、私はあなたにこの地を与えるとアブラハムに言われ、そして彼の生涯のクライマックスがモリアの山でイサクを捧げるというところであり、それがエルサレムの神殿の丘のところだった。後の神殿を建てられるところになる。そしてその辺りで、近くでイエス様が十字架につけられたわけなんです。そしてエルサレムが、これから私たちが黙示録を読んでいったら、その到達点が新しいエルサレムとなり、つまり神が中心的に働かれるその場所がですね、アブラハムがあの時から移った時以来エルサレムへと変わり、神の都がエルサレムになるわけなんです。でそこでバビロンという名前を聞いた時に、具体的に実際のバビロンがありました。まあ、バビロンといっても古代バビロンとその新バビロニア王国とかですね、いろいろあるんですけれども、私たちが知っている、よく知っているバビロン帝国は、あのユダヤの、国をですね、エルサレムの神殿を破壊し、紀元前の586年に破壊したあのネブカデネザルのあのバビロンでありますが、その具体的なバビロンだけではなくて、今話しましたように、もう初めから存在していた、いわゆる悪魔が拠点とするような、そして偶像礼拝がこの始まったような、そういう神の秩序に対抗する本拠地とも言うべき存在になっているわけなんですよ。ですか。で、まあ、実はですね、以前底知れぬところから出てきた時、このイナゴのような存在が出てきてですね、そしてあと 2億人のこの軍隊が、騎兵の軍勢が出てきた時に、9章の14節ですけれども、大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりを解き放せとか出てきました。そして前回の学びで16章で、12節のところでもユーフラテス川にこのぶちまけられてですね、この蜂が、そして13節にこのカエルのような汚れた霊どもが3つ出てきたと。ということで、この悪霊どもが出てくるこの拠点のような存在があったあるわけなんですね。でこの女、先ほど話しましたように、その偽の宗教、あるいは私たちが神様のみに仕えていく、イエス様だけに従っていく、これにとすり替えたような代替物のような、そういう、この存在ですね、宗教。宗教って何ぞやということをちょっと説明したいと思います。アダムが、またエバが罪を犯した後に初めに行ったことは何でしょうか。あの善悪の知識の実を取って食べてはならないと言ったことに、神様に言われたことについて、エバがまず食べて、そしてアダムに与えて、アダムが食べましたが、初めに行ったのは何ですか。どうぞ答えてください。そうです、裸を隠しました。で、葉っぱですね、イチジクの葉ですね、あの地域にある、まあ、大きな葉の一つでありますが、自分で隠そうとしたわけなんです。けれども神が近づかれた時に、彼らはその恥を覆うことはできたでしょうか。できてないから彼らは距離を離したんですよね、隠れたんですよ。宗教を言ったら、この私たちの負い目を私たちがこの覆い隠そうとする 自分で償おうとする、自分で贖おうとする、その試みが宗教であります。自分の行いで自分の心、でもそれができないんですよね。だから神の方が皮の衣を与えられました。皮の衣を与えられたということは、彼らが飼っていた家畜のそれをほふってですね、血を流して、その皮を神が着せてくださった、主が着せてくださったんです。今度は自分たちがこの着たんじゃなくて、主がその血を流すことによって彼らの恥を覆ってくださった、罪を覆ってくださった。でこれが覆うというのが、ヘブル語の方では贖いのもともとの意味になります。ですか、ヘブル語っていう、そうですね、旧約聖書の中では。でこのようにして神様の贖いのストーリーが始まりました。とてもシンプルです。私たちは罪を犯しました、神に対して。しかし神が身代わりの子羊キリストを与えてくださいました。でこの方は完全な生贄です。神の子ご自身です。そしてその罪の許し、神の和解を受け入れる者が罪を許されるという、これが福音ですね。そしてこれが私たちが花嫁となり、キリストが花婿となる清純な関係、純真な関係になるわけなんです。ところが先ほどのですね、この偽の宗教、宗教というのはその逆をしようとする、その代替を作ろうとする。あ、先ほど、バベルのストーリーで言うのを忘れましたけども、あのバベルができるその手前で何をやったかというと、ニムロデという人が出てきました。ニムロデ、これ言うの忘れて、大事な人物ですね。覚えてますか、創世記の10章に書いてますよね。ニムロデは主の前で力強い漁師となったって書いてますけど、あれは主に反逆してという意味があります。ですか、ちょっと開いてみますか。黙示録、創世記の10章ですけども、今日はちょっと長くなるかもしれないですね。皆さん頑張ってくださいよ。10章の9節、8節で、クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、あ、主のおかげでって書いてますね。主のおかげで力ある漁師、ニムロデのようだと言われるようになった。でもこれ主のおかげ、主に反抗してとも訳すことができる言葉なんです。で何したかって言ったら、はい、次です。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあったですね。それから彼はアシルに進出し、ニネベ、ダダダダって書いてまして、これ帝国を作っていった男であります。でこのニムロデの神話がどこに残っているかといったら、あのバビロンに残っているわけなんです。ですか。で、私たちは不安な社会の中に生きてますね。自分がどうやったら守られるか、こう思うわけなんです。でバベルの時もあの洪水が起こった、その名残があって彼らはレンガを作り、レンガだけではなくて歴史、今でいうアスファルトを塗ったくったわけです。自分たちで生活保障を、生活を守ろうとしました。神が守ってくださるのではなくて自分で守ろうとしました。なんで歴史で使ったかって言ったら分かりますね。水が入ってこないようにするためですよ。でこれが宗教の根っこにあるわけなんです。で私たちが宗教というと、確かに規制の組織を持った宗教のことを考えますけれども、今の説明でよく分かったかと思います。キリスト以外のものを拠り所として、ちょうど女の人が、この男の人を求めてですね、この自分が守られること、安心をすること、こういうことを求めていくのと同じようにですね、私たちが自分の保証を求めて、 この自分でやりくりをしていくと、そして今度は自分のそのまあいわゆる塔を作っていくって言ったらいいでしょうか。これが実は人間の人生なんですよね。でこれをまあずっと行ってって、それで世界が作られていくわけです。世界あるいは世と言ってもいいですけれども、第一ヨハネのところに開かなくてもいいですね、私が読みますけれども、ヨハネが言いました2章の15節16節、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに御父を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなくこの世から出たものなんです。世と世の欲は滅びされます。しかし神の御心を行うものはいつまでも流れます。でこれ世があるんだよと。だから神に従わなくてもいい制度ができているわけなんですよね。それは何か具体的には、今まで私たちが学んだのはこの獣の方、政治的なものがあります。政治的なものですね、この平和を求めるときにキリストが平和の君なのにキリスト以外の平和を求めるですね。平和の君として、偽の平和の君として反キリストが出てくるわけですよ。政治に求める。そして18章で実は次回学びますけれども、これ一番大きいと思うね。すごいすごい。金は力ですよね。神様を信じますか、イエス様を信じますかと言った時に、いや私はいりませんというのはなぜか、生活が保障されてるからでしょう。別に今生活十分やってけてますから、こうですよね。それで商業主義というものがあるわけです。商業主義というのは本当に恐ろしい。これは次回学びますけれども、もう一部のものが、その本当必要ではないものが、をこう求めるように物事が動いていってるわけですよね。そしてまさにもう誰が支配しているのかわからない、まあ、その中でよく陰謀論が出てくるんですけれども、でも本当に誰がこのように見事に物事を動かしているのかということがわからないとですね。これは商業があるわけです。これ商業的なバビロンと呼んでもいいかもしれませんが、そして今日学ぶのが宗教ですよ。困った時の神頼みでいろんな宗教があるわけです。お金が絡んでくるわけです。権力が絡んでくるわけなんですよ。で下手するとキリスト教会でさえがその権力と金のを組織の中の一部となっていっていくわけなんですね。でこれがこの17章が話しているバビロンであります。で実はどこで話そうかな、いいでしょう。実は教会の中にバビロンが入り込んでいる話をすでに私たちは学びました。テアテラの教会であります。2章の、18節以降に書いてありますけども、イゼベルというここでも女が出てきて不貧行を行っていて、多くのものをその、不貧行誤りに導いていったと、偶像を拝ませていったということが書いてあり、そして興味深いのがこの22節、2章の22節で、この女と勧誘を行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込もうと、大観難に投げ込むという話が書いてある。すべてのキリスト者は観難から免れるために、神の怒りから免れるためにイエス様が戻って来られるときに引き上げられます。しかし制度的、制度の中での教会の中には本当の意味で新しく生まれてない、いわゆる名ばかりのクリスチャンが 居残っていて、そしてこの制度の中で、残っているという現実が書いてあるわけなんですね。で、当時のローマ、このヨハネが今書いているその時代は、偶像礼拝、ローマのいわゆる宗教ですね、拝んでいました。で、皇帝がしばしば神になっていました。まさにクリスチャンたちはその神格化された皇帝礼拝との戦いにあったんですね。覚えてますか、あのペルガモの教会でアンティパスがですね、殉教しましたけれども、サタンの座っていうところでこの皆に反対した、その皇帝礼拝をしなかったですね。で、そういう中に彼らはいました。で、このローマの宗教も実はバビロンと遠い親戚であります。実は全ての偶像礼拝が何らかの形でバビロンと遠い親戚になるんです。例えば、ですね、ちょっと待ってくださいね、これ正確に話すためにちょっと今原稿、バビロンの名前、バビロンで拝まれている、女王の名前がエレミアの7章の18節で天の女王と出てくるんですね。で、その天の女王というのがイシュタルというバビロンの女神です。ですか。で、彼女は、性と戦争、性愛と戦争の女神であります。で、世界中にそういう女性的な神、女神の、そして似たようなストーリーを持っている存在があり、エジプトではイシスという女神、カナンではアシュタロテ、これは分かりますよね、もう聖書の中に出てきます。ギリシャではアフロディテ、そしてローマでは私たちがよく知っているヴィーナス、あのヴィーナスを描いた写真ありますよね、写真じゃない、ちょっと昔絵画がありますよね。あれはもうそっくりなんですよ、話が。で、不思議なのは、日本に行きましょう。日本の建国物語に出てくる女性がいます。アマテラツ大御神です。なんと仏教のあのブッダまでが、ブッダったら男ですよね、観音様ってどうですか、女性化されています。で、ローマにおいてローマの神々がいたんですが、その目が、その神々の中で、ごめんなさいね、キリスト教がクリスチャンたちが迫害されていたんですけれども、このコンスタンチヌス自身が、皇帝自身がイエス様を信じるようになった。そしてローマがキリスト教の国教化を始めたわけです、したわけですよ。そしたら1日にして全員がクリスチャンになっちゃったんですよ、いわゆるクリスチャンになっちゃったんです。どうやってそんなことやれるのと、どうやってこんなに困難なのにね、イエス様信じるの。簡単です、今までの宗教にキリストの名をとっつければいいんです。それで母子信仰があってローマの中に、そしてニムロデ、さっき言ったこのバビロンのニムロデから始まるイシュタルのですね、あのストーリーですよ、母子信仰、これがそのままマリアとイエスになったんです。え、何の話、カトリックですよ、カトリックですですね。そして 今に至るまでそれが続いています。ですからこの大陰符について、プロテスタントの宗教改革者、ルターをはじめとする宗教改革をした人たちは、まさにこの大陰符はローマカトリックであると断定しました。で、今でもそのように言うプロテスタント、あるいは福音派のクリスチャンたちはかなり多いです。私はどうかということは、今お話ししますが、カトリックも含まれていると思います。で、それはなぜか、いろいろ話すとですね、長くなりますけれども、カトリックの中身をですね、実際にあそこのバチカンで働いていた日本のその大使っていうんですか、その人の本も私読んだことがあるんですけれども、いや本当にバチカンは世界の指導者、政治家たちを集めて、そして上手にその神の国を広げるための運動をもう歴史にわたって行っていて、現在もアメリカの大統領を含め謁見をさせる、法王に謁見をさせるということをやっています。そして現実主義というのを彼らは取っています。何か、それは私たち福音を信じている者たちは決して偶像というものを妥協してはいけないと教えられています。事実そうです、聖書に書いてます。けれどもこれもカトリックを広げるために必要なものなんだ、カトリックを広げていくのが先決なんだということで、多宗教の人たちとも一緒に動いていくというのが彼らの方法なんです。その多宗教を全部、はい、いいよ、受け入れてあげるよって言って、そしてそこにマリア様をつけて、だからいろんなことをつけてですね、でそれでそこをカトリック化するわけなんですね。その一環として今プロテスタント、特に福音派の人たちにも分離したクリスチャンという言葉を彼らは使いますが、私たちはエキュメニカル、つまり教会が一つにならなければいけない、カトリックが カトリックという意味はもともと一つという意味があるんですよね。行動の教会って使徒信条に書いてますけど、あれカトリックチャーチって書いてます、英語だとですね。行動の教会なんだから分離したクリスチャンも受け入れていこうよって言って、宗教改革との和解という名前で、そしてそれに共に働いていく、いわゆる福音派のクリスチャンたちもたくさんいるわけなんです。今有名な人たちもそういうの働きを中に入っていますですか。でこのようにして、このカトリックは動いているんで、この実はバチカンの中に、私この実際見たことないんですけれどもね、ある聖書教師が言ってましたけど、バチカンに行ったらその絵画の中に獣の上のこの女の絵があるそうなんです。そしてその案内しているその神父の方でしょうか、福音派の方にとってはね、これはもうとんでもない存在だと思うんですけれどもみたいな方で、なんか説明もされてたみたいなんですよね。でヨーロッパには、この EU を表す、またはいろんなものを表すその中にバベルの塔のコインがあったりですね、あとはこの女、獣に乗った女の写真とかですね、そういうものがよくこのヨーロッパあたりにはたくさん出てくるんですよね、 EU 関係の、でそれでいいですか、カトリックも含まれることは私はそうだと思います。でもね、ここでカトリックの話ってね、すごく長くなっちゃうんですけれども、ですか、じゃあカトリックの人たちはみんな悪者なのかといったらそうではない。まさに使徒信条を唱えていたのはカトリックの人たちです。ですか？だからここが微妙なんですね。でもカトリックに言われているマリア崇拝であるとか、あとはこの洗礼による、幼児洗礼による天国に行けるであるとかですね、あとはそのミサを通して、この聖体配慮、私たちの言うこの聖餐式を通して、この天、それを通してようやく天国に行けるとかですね、そういう教義が今でもきちんとあるんですよ。だからそれをしっかりやっていたらそれは救われないです。 けれども、だからといって全員が救われないということではなく、きちんとイエス、私たちが信じている福音と全く同じように信じているわけなんですよね。だから微妙なんですよ 微妙なんですよ。でですね、長くなりましたが、もう一回言いますと、カトリックは含むんですが、カトリックのみならず、さっき言った偽りの宗教、宗教体と言ってもいいですね。いろんなものを含みます。聖書は神の言葉ではないとかって言っている、この非常に人間主義的なものも含まれると思いますし、いろんなものが含まれます。廃墟ですね、廃墟。これが全部ここで言っている陰譜の中身になっていくわけなんです。で、これを背景として読んでいけば、2節を見てください。地の王たちはこの女と不貧行を行った。わかりますよね。もう政治と完全につながっている状態でありますですか。政治を利用して宗教が伸びてってると、どっかの仏教団体がですね、もうかなり政党を政党ね、与党になってますよね。ああ、言っちゃった ですよね。もう入ってるね。でそして次に、御使いは御霊に関して私を荒野に連れて行った。これが偽の宗教の特徴です。いいですか。私たちが主と共にいる時には憩いの御際に行くわけですよ。この詩編の23編に書いてある、私たちが羊として、主は羊飼いとして私たちを本当に憩いのところ、水のところに連れてってくれるわけなんだけれども、違うんですね。ここで荒野です。荒野に連れて行かれて、緋色の獣、この緋色の色が何で緋色なのかというと、続けて見ていくと6節を見てください。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見た時非常に驚いた。生徒たちの血、イエスを信じる者たちの血であるっていうんですね。偽の宗教が真の信者を殺していくわけなんです。で、カトリックが歴史を通じて本当のクリスチャンたちを殺した人数っていうのは計り知れないものがあります、実は。そして妥協した教会というのは、本当に信じているイエス様に尽くしているクリスチャンたちを迫害します。これが怖いです。一番怖いのはですね、世と一体化した教会なんですよ。で、身近にするために、もう本当につらいですけれども、身近にするために日本の教会主を挙げなければいけません。かつて天皇を拝みました。その時に教会が苦しんだ、殉教したって言ったら、ああそうなんだって思うかもしれません。でもそれはごく一部で、なんと文部省によって教会の教団が一つにまとめられて、日本キリスト教団ができたんです。そしてその一番上の人が天皇に拝礼して、そして神社参拝をするようにみんなに奨励してって、なんと朝鮮半島、当時は日本ですから、そこにいる朝鮮人のクリスチャンたちにもそれを強要させた。一緒になってやってたんです。わかりますか。これですよ。世と一体化したらこうなっちゃうんですよ。怖いんですよ。そしてですね、また戻りますと、この紫の衣を着ていて、金と宝石と真珠で身を飾り、つまり大量の富があるということです。だからお金が集まることを目的とした教会、お金が集まることを本当に何ていうの、経済的な繁栄を求めている教会、またはそういう牧師指導者がいたらですね、もうバビロン化が始まってるんですよ。バビロンなんですよ。で、実際にさっき言ったカトリックもバチカンもかなりのその富を持っているわけです。ということで、今説明しました。長くなりましたが、で、ヨハネがですね、非常に驚いたってこう言ってるんですよ。非常に驚いた。6節で。でも7節で、すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。 私はあなたにこの女の秘技とこの女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。秘技というと秘密っていう感じでこう聞こえてますよね。ミステリオンってギリシャ語で言います。あのミステリーという英語が出てきたその言語が、あれですね、語源ですね。ミステリオンですか。でこれの意味は秘密ではなくて、今までは隠されていたけれども今明らかにされた真理っていう方がギリシャ語の意味になります。だから今まではこれなんか怪しいぜというのが、その正体が暴かれたという意味でのこの秘技なんですよ。でなんで驚いているのかと御使いが言っているのは、今説明しましたように創世記の頃からこのバビロンという存在はずっと神のご計画の中で歴史の中で出てきた存在なわけなんですよ。わかりますね。だからなんで驚いているんですか。まあ、今説明したから私たちも御使いと同じようになんで驚いてんだろうって思うかもしれませんが、説明なかったらですね、ヨハネと全く同じですよ。これ見てもうなんだ俺はっていう感じになると思うんですね。で今度あの獣の話です。7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技です。これずっと出てきて気になりましたよね。なんで7つなの、なんで10本なの。これから説明します。あなたの見た獣は昔いたが今いません、しかしやがて底知れぬところから登ってきます、そして彼はついに滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を書き記されていない者はその獣が昔はいたが今はおらずやがて現れるのを見て驚きます。はい、この底知れぬところから登ってきたという獣覚えてますか。黙示録の11章のところではこの7節で彼らが証し、この2人の証人が証しを終えると底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺すと書いてありました。そして13章のところにも何だっけか、この獣が出てきてですね、そして致命的な傷が治ったというふうに書いてあるあの獣のことですが、昔はいたが今はいません、でもやがて現れるって言ってるんですよ。なんのこっちゃいな。この獣がやがて現れるのは分かりますね、反キリストが。でもなんで昔いて今いないっていうふうに言ってるのか。でこれがいいですか、私がキリスト教会の中でダニエル書がほとんど教えられないのがですね、これは聖書的に非常にバランスを欠いていると思います。理由はですね、イエス様がこの荒らす憎む者が聖なるところに立つのを見たならば、何て言いますか、読者はよく悟れって書いてあるんですよ。そしてテサロニケ人への手紙、あれは新しい信者ですけれども、彼らはパウロは反キリストについて、この男について不法の人っていうことで話した時に、あなた方にもうそれ十分伝えましたよねって言ってるんです。もう新しい信者であるテサロニケの人たちに対してもうすでにこの獣について話していたんですよ。ダニエル書について話していたんですよ。でそのダニエル書に何書いてあるかと言いますと、後半部分は反キリストの出現を書いてるんですね。でもその反キリストの出現の中にダニエル書の8章に反キリストではないんだけれども反キリストの何ていうのこの、を表すような歴史的人物について書いてあります。これがペルシャ帝国が亡くなった後、ギリシャ帝国の数々の王様の一人であるアンティオコス・エピファネス、もともとの意味はこのエピファネスの意味は神の権限という意味がありますけれども、まさに自分が神であると公言した人物、そしてその彼がしたことというのは、その公言というのはその、 言葉が巧みでですね、そして本当はもともと自分は王様になるような身分ではなかったのに、上手にこの王様になっていってですね、政治的な力でそして人々をこの引き寄せていって、そして非常にそして狡猾なわけですよ。そしてどんどんどんどん力を増していってですね、そして彼が行ったのはユダヤ人迫害です。ユダヤ教迫害、神殿礼拝をギリシャ化しました。それは何かと言ったら、祭壇のところに豚を捧げさせて、そしてゼウス神を作らせたんです。それをアラス、忌むべきものと呼んだんです、ダニエル書の中で神様が。そしてこのダニエル書の8章を読むとですね、この読んでいくとなんか変なんですけれども、そのアンティオコス・エピファネスの話をしているようで、なんかこうちょっと大げさすぎないかっていう話が出てくるんですね。この天の軍勢の長にまでのし登った星々をですね、こう嘆き倒してですね、そしてちょっと見てみますね。僕も正確に引用したいんで、23節です。8章の23節で、彼の知性の割に彼の背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪巧みによって欺きとその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手に揺らずに彼は砕かれる。これ確かにアンティオコスエピファネスにもなんか当てはまるかなと思うんだけども、それにしては大げさだなっていう表現なんですよ。でこの11章を見ますと、やはりアンティオコスエピファネスの話が詳しく出ていて、そしてもうこの歴史書をですね、ずっと辿っていくことができるんですけれども、11章の35節までは辿っていけるんですけど、36節、この王はって書いてあって、思いのままに振るわい、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄えるってこの書いてあって、で世界戦争の話がその後に書いてある。あれってなるんですね。そこまでアンティオコスエピファネスやってないよと。でこれがミソですか。反キリストの霊がアンティオコスエピファネスを動かし、彼が後に出てくる反キリストをあらかじめ表していた人物だったということです。ですからこの反キリストの霊というのは、不法の秘密という言葉で第二テサロニケの2章に出てきます。その神は昔からその働いている神に反抗する、その神偽物をですね、こう作っていくキリストをではない、偽りのキリストの霊ですね、これは働いているんですよ。働いていて、この今の歴史の中でですね、このそれに本当に影響を受けている人物が出てきて、その典型がこのアンティオコスエピファネスだったんですね。だからアンティオコスエピファネスの話をしているんだけれども、そして予言はですね、その中でその背後で働いているその反キリスト自身が予言されているという流れになってるんです。難しいですね。でもこれ後でもっと説明します。イザヤ書の14章に見るとルシファーが出てきますけども、ルシファーのあの文脈はバビロンの王なんですよ。実際のバビロンの王について話しているのに、なぜか途中で悪魔の話をし始めるんです。それはなぜかというと、バビロンの背後で悪魔が働いていて、そして予言がですね、実際のバビロンの王ではなくて、その背後で働いている悪魔本人に対してですね、この予言になっていくんですよ。と同じようなことが予言の中で語られていくわけです。そこで、はい、見てください。今度は、あそこですね、あのホワイトボードを見てくださいね。昔いたが、これがアンティオコスエピファネスで、もう彼は死んでます。今ローマ時代はいないんですけれども、やがてやってくるよ、反キリストとしてやってくるよというのが、ここ17章の8節にある言葉なんです。わかりましたか？わからなかったら後でもう一度説明しますいいですか？単純に考えてください。昔いたが、アラス忌むべきものは昔いたんですよ。今はいないんです。ローマ時代いないんですけれども、やがて現れるのを見て驚きます。そうですね、あの13章を見たら、あの黙示録の13章を見たら、みんなが驚いてました。やがて現れるのを見て驚きます。 で、その現れるのはアンティオコス・エピファネスが復活するわけではなくて、反キリストがやってくるということです。次いきます。9節です。ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの頭で、山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもあります。先の7人のうちの1人です。そして彼はついに滅びます。これも難しい。7つの山と出てきましたが、これはダニエル書の7章を見ても山というのは王を表すことがありますね。で、それを実際に見ると、この国をそのもの、王国そのものを表すですね。あのイエス様がダニエル書の2章では大きな山になった、この人手によらず、この石がですね、この人の像を打ったらですね、それを石が大きな山になったって書いてますけど、神の国を表してるわけですよね。だから王国、王であるということを言うことができるわけで、ここがですね、いいですか、注釈書によって、聖書教師によって、まあ、いろんな意見があります。で、私がいろんな意見を見ていて、あ、これが一番すっきりするなと思うものをご紹介します。この獣について13章で、13章に見ると、豹に似ていて、足が熊の足で、口は獅子の口のようであったって書いてあるんですね。でこれダニエル書にあります。歴代の世界帝国の話なんですね。バビロンであり、ペルシャ、メディアであり、そしてギリシャ、ローマだ、4頭の獣が出てくるますけども、それが山としてですね、山っていうか、その国、世界帝国、王国として出てくるわけなんです。で現在はローマなんですよ。このヨハネが書いてる時点ではね、ローマなんです。その前に、だからここ見ると、7つの頭とはこの女が座ってる7つの頭で、5人はすでに倒れたか、じゃあローマの前に5人いるんだっていうことですよね。で辿っていくとですね、いるんですね。ローマの前がギリシャ、ギリシャの前がペルシャ、ペルシャの前がバビロン。で実はもっとたどるとアッシリア世界帝国があり、もっと前をたどるとエジプトの国が超大国として、大国としてあったわけなんですね。これは聖書の歴史ですよ。聖書の中に出てくるイスラエルの民とある程度関連してくる世界帝国、私たち東洋人は、いや中国もあったじゃないかというかもしれませんけれども、ちょっとね、そのイスラエルに関わるんですね、神のために関わるものとしてはこの5つの国がありました。そして今は一人おり、つまりローマです。他の一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればもうしばらくの間とどまるはずです。で、さっきの昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。って書いてある、ここが難しい。ダニエル書の7章を見ますと、または2章でも構いませんが、ローマ帝国が起こった後で、人の像だったらば、粘土と鉄が混じり合った足が出てくるわけです。そして足の指が10本ありますけれども、これがダニエル書の7章を見ますと、10本の角がある、そのおぞましい獣の姿が出てくるわけなんですよ。で、その角を持っている中の間に1本の角が出てきて、その1本の角が大きくなって、3分の角を倒して、これが反キリストですね。そして3人の王が倒れるんだけれども、今度はその残りの7本が、このでかくなった1本に対して自分の 権力を全部移譲してですね、それで1本だけの国になるというのが、あそこのダニエル書7章のシナリオなんですね。 それで見ると7つ目という復興ローマですね。10本の角を持っている復興ローマがあって、最後にその7人の王がその引き渡してですね、その権利を引き渡して、そして主権って言った方がいいかな、権利っていうか主権を引き渡して、そしてただ唯一の反キリストの絶対君主制、これが私たちが見た大患難の7年間の後半部分ですね。獣の国、黙示録の13章に書いてある獣の国になるわけなんです。でこれを見ると、はい、復興ローマが7つ目で、8つ目の8人目が獣の国になるわけなんです。ですか。ですからここで一人は今おり、他の一人はまだ来てない、また彼が来ればしばらくの間とどまるはずですと言っていますけれども、その彼というのは復興ローマから出てくるあの男ですね、反キリストです。で昔いたが今いない獣について言えば、彼は8番目でもあります。そうですね、獣の国の獣ですから8番目なんです。でも先の7人のうちの1人っていうのは、つまり復興ローマから出てくる復興ローマの1人なわけですよ。わかりますか。で滅ぶって言ってますけれども、最後に子羊キリストによって偽キリストである彼は滅ぶわけなんですね。で12節、あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣とともに一時だけ王の権威を受けます。それが今話した10の王様ですね。これがこれから起こる、この10の世界ブロック化って言ってもいいかもしれませんけれども、あるいはある人たちは EU そのものが、この復興ローマになるという言い方もしますよね。もう私もちょっとどっちかなっていうのは思うんですけれども、銃のブロック化かなっていう感じはしますね。世界に至りますので、でそれで、権威を受けるわけです。でこの者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威をその獣に与えます。それがあの獣の国ですよ。ですか。そして黙示録の13章の獣の国に移るわけですけれども、でね飛んでいきます。14節、この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。はい、これはハルマゲドンの戦いの最終段階です。キリストが戻ってこられて、この反抗する軍隊に対し戦いをされると、黙示録の19章に詳しく書かれています。で彼と共にいる者たち、これ誰なのか、19章のところに出てきますけれども、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従ったと書いてありますが、これが花嫁と19章の8節に書いてあります。教会です。教会が何て言われてます。召されたもの、選ばれたもの、忠実なものです。はい、覚えててください。こういう世の中のおぞましい姿の中に今清さが現れました。キリストと共に、子羊と共に戻ってくる者たち、召されたもの、選ばれたもの、忠実なものです。私たちがこの世にあって自分を清く保っていくために必要なことですね。ちょっと開きたい御言葉がいくつかあって、ですね、ちょっとお待ちください。まず召されたもの、第一コリントの1章の2節です。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、ここですね、聖徒として召されましたよ、呼ばれたんですよ。私たちが このようなもう荒波の、さっき言った大水の中にいて、そこに女がいて、さっき言ったその世の中ですよね。でその中で召してくださった、生徒として召してくださった、呼んでくださった。だから私たちが何かイエス様を選んだではなくて、イエス様が私たちを選んでくださったんだ。で次に選ばれたもの、ちょっと言ってしまいましたが、今選んでくださったっていう話ですけれども、エペソの1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。私たちを選んでくださったのは、なんと世界のもといが置かれる前からであり、目的はさっきと同じですね、生徒となる、つまり見舞いで清く傷のないものにしてくださったんだ。次は忠実なものです。コロサイの1章の2節、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。忠実なものとしてみなしてくださっている、この福音があります。慰めがありますですか。そして15節で、御使いはまた私に言った、あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは諸々の民族、群衆、国民、国王です。あなたが見た10本の角と、あの獣とはその淫婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を狂い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからですということなんですが、一体何のこっちゃいなと。はい、この話がですね、ハルマゲドンの最終的な戦いの前に戻ります。今まではこの反キリストのその銃、あの獣のですね、銃の何ていうのかな、王様がいるその状態ですよね。その状態の上に女がいたわけなんですよ。わかりますね。獣の上に女がいた、偽宗教、つまり偽宗教の方が国の王様たちを支配していたわけです。で、政治家も国の政治家もこの宗教を利用していたんですけれども、もともと世俗的な者たちはこれは何ていうのかな、利用しているだけで本当に崇めているわけでも何でもないわけなんですよね。まあ、興味深いことに日本の歴史の中でも織田信長のことを思い出しますけれども、彼は仏像もですね、全部自分の城のなんかに使っちゃったとかって、城壁に使っちゃったんでしたっけ、ものすごく憎んでですね、やって、で、これ本当の話ですかね、作り話だったらちょっと違うっておっしゃってください。なんか神、何々神を私は崇めてるってこう言い始めたんですよね。ちょっと忘れましたけど、その神っていうのはなんと自分自身なんですよ。だから何者も神々としないとですね、自分だけにすると。でこれがダニエル書にね、11章でね、外国の神々何者も神としないで自分自身を神としていくっていうのを書いてあるんですよ。砦の神を拝むって書いてますけれども、まさに織田信長も武将としてですね、だそういうその宗教は利用していくんですけれども、その当時は日本だったら仏教が規制勢力ですよね。でだけれどもやっぱり根本的には嫌いなんですよ。で用を果たしたと思って、それでその大観難時代、観難時代ね、7年間のあの真ん中のところでこの女を滅ぼすわけなんです。でその都というのが、まあ、どこなのかっていうことで意見が分かれるんですけれども、ある人はニューヨークだとか何だかって言ってみたりですね、ある人はバチカンだって言ってみたりですね、ある人はそのイラクのあそこのバビロンの遺跡のところが復興して世界の貿易センターになるんじゃないかとかですね、そこの宗教があってとか、そういう話も出てますけれども、私も分かりませんけれども、そこを滅ぼしてですね、そして反キリスト本人がエルサレムのあそこの聖所の中に入って、 私を拝みなさいって言い始めるわけです。それが黙示録の13章に書いてあるこんな 偽預言者が出てきて、もう一人の獣ですね、そしてこれ反キリストを拝むようにこう人々をさせていって、そしてその像が物を言うようにさせるという、もう宗教を借りないで、既成の宗教を借りないで、もう自分自身を神とした絶対君主制ですね、全体主義、これを、この獣の国で行っていくということなんですね。このバビロンが自分が座っていた獣によって焼き尽くされるという裁きがここに書いてあるわけなんです。だからある意味で前半のね、大観覧時代の前半部分っていうのは迫害はものすごくあるんですけれども、それでもなんか宗教というものに対する寛容さはある、少しだけあったわけです。だからまだ伝えることができる人もいたんですけれども、その獣が神として崇められるようになってたらもう完全に終わり、イエス様を受け入れるとしたらもう死ぬしかないんですね、イコール死ぬ、もういない。だから前話しましたけど、御使いが永遠の福音を述べ伝えている、もう宣教をする人もいないからですね。でそう、ただ死ぬだけだよと。でそういうこの空気が変わる、その大観覧時代の7年間の半ばでこう空気が変わっていくわけなんですよ。で最後にここに御言葉の成就するときに神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせてね、あの獣がやってるっていうのは当然自分の利益のためです、悪いことです。でもその悪いことをも神はご自分の最終的な御心を果たすために、ご目的を果たすためにですね、そのバビロンの裁きを行うために彼らのその利己的な思いも用いて荒廃させるようにしたわけなんですね。でこういうことをちょっと18節も読んで、そしてちょっともう一回コメント入れたいと思いますが、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことだと。大きな都で、ぜひ知っていただきたい最後の点は、イエス様は御座におられるということです。それ何かというと、悪いことが起こっても、そしてその悪いことを見てがっかりするかもしれない、いやがっかりします、でも御心は確実に行われているということです。むしろそういう悪の勢力をも神様はすっぽりと掴んで取っちゃって、そしてご自分の栄光のために用いていくんだよ。でここにおいてはバビロンのね、この存在を滅ぼすときにこの獣を用いたわけなんですよ。そしてご自分の御心を、あとでじゃあ彼らどうなるのってもう読みましたよね。子羊と戦うわけですから彼らも滅びるわけですよね。反キリスト滅びますよ。生きたままですね、火と硫黄の池に投げ込まれますから、19章読むとですね。でこういうことを神は行ってくださるんだよ。だからね、神様を考えるときに、この黙示録を見るときにね、いつも真実な正しい方ですという言葉があります。私たちは不条理だ、実際に不条理なんですよ、この世の中に生きてると。けれども神様は全て悪をも用いてその主権の中に入れて必ず裁いてくださる、最終的に裁いてくださるんだよ。今これはもう嫌だ、もう耐えられない、そういうものがあるかもしれないけれども、イエス様は全部ご存知で全部動かしておられて、これが起こっているのはイエス様なんだよって、やってらっしゃるのはイエス様なんだよって。ちょっと待ってください、イエス様そんな意地悪しないでしょ、ね、例えば自分の職場の、ね、デスクの横にいる人、こんな意地悪なこと言ってるけど、これイエス様させるっていうのはちょっと受け入れがたいです。そうなんです、イエス様がさせてるんです。けれどもそれはもちろんですね、必ずもしそれが悪であればですね、その悪を神はその通り報いを与えてくださいます。 でもそのことでさえも神様は何かのご目的のためにしておられるんだよ。神の主権、イエス様の支配から抜けているものは何一つないんだよということを知ることがですね、私たちが、ああそうなんだ、クリスチャンとしていろんな大変悪いことは起こるけれども、でも全部イエス様の世界なんだから安心して生きられるんだ。今は辛いけれども必ず報いがあるんだというふうに信じることができるわけです。ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。あなたの本当に深い御心を今日は教えてくださって感謝します。このバビロンの秘儀について難しかったですけれども、どうか主よ、さらに理解を与えてくださって、何よりもこの大淫婦がどういう存在なのか、そして必ず裁かれるんだということを心に留めて、そして、信仰の勝利を確認して今日帰ることができますようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。